皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月20日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は期待という名の嘘ばかりです。本当になんかですね、期待期待と言いながら嘘ばっかついてるっていうのが今のこの日本の安倍政権なんですが、実は同じことはですね、中国でもアメリカでも、まあヨーロッパでもこう起きていましてですね、なんか本当にこの嘘以外にですね、なんか有効な統治の手段がなくなったぐらい、今世界は行き詰まってんだなと、まあつくづく感じるんですね。景気は悪いですよ。そんな一部ですね、公共事業関連とかで、仕事忙しいとこもありますけども、そこだったといってですね、棚ぼたれ景気いいわけじゃなくて、ちゃんと今まで自分たちで内部の改善と申しますかね、イノベーションやってきたから新しい仕事あるわけで、今日日なんとなくこう座っててですね、棚ぼたれ景気がいいなんて話はどこにもないんじゃないんでしょうかね。でもやっぱりこう、行き詰まって行き詰まってこう未来が見えないとですね、なんかそういう嘘でもいいから、なんかそのね、期待を抱かしてほしいという、なんかその安っぽい恋愛小説に出てくるような話がですね、誠にその世の中にはびこってることも間違いないんですよね。ですからこの言う方も言う方なら聞く方も聞く方も聞く方っていうんでしょうか、同病愛哀れみ合う人たちがですね、まあ長田町霞が関の界隈でですね、みんな大騒ぎをしているというのが、ことの実態じゃないかなという感じがするんですね。で、期待というのはですね、まあ将来の予測っていうことにもなるわけですから、多くの場合ですね、その世の中の転換点で期待は外れるんですよね。経済における期待の研究っていうのは、まあ昔からこうありますけども、まあ大体においてですね、その、景気の転換点では外れるんですよ。特に景気が、その悪くなっていくときはもっと下向いてると思うし、良くなっていくときはもっと良くなると思ってるんですね。ですからそれをこう無理やりで変えようとしてもですね、なかなかそれは難しくて、あんまりひどいとですね、もっと良くなりたいと思う気持ちが強くなりますから、ですからこう大底でですね、ずっと期待が上向いてることなんですが、まあ上向き続け、期待が上向き続けてるのに全然景気良くならないってことも珍しくなくてですね。ですから、まあなかなかそんな、中身の伴わない期待感だけで、七夕式にね、なんか良くなるんだと思ってたら、そういうことは全くないんじゃないんでしょうかね。やっぱり、この、中身がないとダメなんですよね。常にそうなんですけども、不景気になる時ってのはちゃんと理由がありましてですね、なんか物事がこう、うまくいかない、その理由っていうのが、例えばなんかもう製品がですね、陳腐化してしまったとか、あるいはなんか、経済状況が変わって、新しい、その、まあ技術だとか、あるいは新しいマーケットだとか、新しい市場参加者が出てきたというようなことになったときですね、何も手を打たないでいるとですね、どんどん追い詰められるわけですね。ですから、期待というのは、まあどうなるかという予測という意味もありますけども、多くの場合は自分でどう行動するかってことなんですね。で、二宮尊徳さんのお話を前にもしたことあると思いますけども、とにかく高い給料をもらって、貯蓄を何もしないで暮らすっていうのが、こういう時に一番物事がうまくいかなくなる方法なんです。とにかく高い給料をもらうとこに勤めに行く。そしてその貯蓄はしない。これだとですね、永遠に、その、まあなんて言いますかね、未来は開けてこないんですよ。要するに未来が開けてくるためにはですね、自分で積極的に行動しなきゃいけないんですね。それはですね、同じ働いているんでも、未来にその人が自立できるように働いていかないといけないんですね。ですから、その、二宮尊徳さんは、荒れ地の開墾をやりなさいってことを言うわけですね。荒れ地の開墾をやって、で、その、得たものを、まあ、とにかくよく貯金しなさいと。貯金したら生活が回らないじゃないかったら生活は工夫するんですと。生活を工夫して経費を抑えて、で必ず貯金をして、でその貯金で未来への投資をやって未来を作りなさいってことを教えていくわけですね。 今これがすごく大事なんですけど、その一番大事なことを多くの人はやってないんじゃないんでしょうかね。とにかく自分で何かやって未来を作るっていうのはリスクが大きいから誰もやらないと言ってる。で、リスクが大きいも何もですね、何もしないんですから、要するにやってないわけだから何も始まりませんよね。要するに生活をですね、伸縮自在にできればですね、いかようにでもその、耐え忍ぶってことはできるわけですから、あとは見栄の捨て方とか、なんか頭の切り替え方の一つだけでしょ、それね、実際に必要になってくるのは。それさえやればいいわけでありまして。で、ですから、そうやってとにかく自分で荒れ地を開墾して道を開くっていうことを、まあ5年、10年ですね。5年、10年もやれば十分形出てきますから、まあそれをちゃんとできないとですね、いつまで経っても、これ自立できないんですよ。だから仕事地はですね、いかにその給料の高いところに行くかとか、条件のいいところに行くかって考えるし、で、金は全部使っちゃって足りなきゃ借金すればいいと。これ一番ですね、人を奴隷にする方法なんですね。で、ですから雇う方はですね、まあそれで奴隷が増えるわけですから、いいのかもしれませんけども、巡り巡ってですね、うまくいかない人たちが、ね、その自暴自棄になれば、ね、この間のエジプトみたいに全部が終わりになってくるわけですから、やっぱりそういうバカなことをしてはいけないわけでありまして、やっぱり常にですね、未来に向けてみんな行動しなきゃいけませんから、やはりこうなんて言うんでしょうかね、期待というものがもしあえて言うならば、投資と言っていいと思うんですよね。その、願望、期待というよりも願望と申しますか、未来の予見ですね。予見と願望によって、自ら投資をすると。で、その投資というものがですね、ちゃんと形になってくれば、本当にその未来が現実のものとなって作られてくるわけですね。ですから、こう今みたいに、例えば投資するったってですね、何を作って売りゃですね、売れるのかということもわからない。ほとんどもみんな買いたいものがないという中で、投資をしろと言ったってですね、困っちゃうでしょ。だからそうするとやっぱりライフスタイルをですね、どう変えるかということね。まあ今のライフスタイルみんな、とりあえず満足してるだけであって、問題が吹き出してるわけですから、このまま続かないわけでありまして、全然取り替えてしまえばいいわけですよね。で、その取り替えてしまった時の、新しい時代に向けた投資をどれだけやってるかっていうことが大事で、ですからまあ今それができない人たち、その高い給料っていうか少しでも高いお金をもらった金はこう使っちゃおうみたいなことを続けてる人たちがですね、まあ最後完全に行き詰まって錯乱をしたんだな。まあ政府がその典型ですからね。政府が今言ったことの典型やってるでしょう。まあそれになんか結局追い詰められたんじゃないかなって感じがするんですね。で、まあ投資ということを考えたときですね、やっぱりこれはよく勉強しなきゃダメだと思うんですよ。日々のですね、生活や日々の仕事に必要なことだけ最低限のこと頭に入れとくってんじゃやっぱ全然ダメですからね。やっぱこう未来を作るためには一生懸命この勉強していかなきゃいけないわけで、その勉強を怠るとですね、私はやはり大変なことになるんじゃないかなと思うんです。だから今の時代のこの恐ろしいところというのは、この勉強してない人と勉強してる人の差がですね、あまりにも極端に開いてしまったってことですね。で、やっぱ嘘っていうのは勉強してない人に一番よく作用するんですね。勉強してるとですね、嘘はすぐバレるんです。ですからやっぱりこう、まあどんな商売もそうですが、オレオレ詐欺みたいなのあるじゃないですか。まあ今の安倍内閣もオレオレ詐欺みたいなもんだと思うんですけども、もっとね、株の方がいいぞとか言ってですね、あれオレオレ詐欺やって、株にね、金入れちゃうもんじゃない、入れてしまおうと思ってたもんですね、あれ。あれ、典型的なオレオレ詐欺ですよね。でも物事分かってる人はオレオレ詐欺には引っかかんないんじゃないですか。やっぱこう不勉強であるっていうことはかなり大きなコストを払うんだと、みんなやっぱりここで認識した方がいいと思いますよ。で、勉強はですね、やっぱり基礎的なところからやるのが一番で、私は前から思ってるんですが、高校の教科書までの段階のものをきっちり頭に入れといたらですね、まず大体困らないと思うんですね。計算役だとかね、一見難しそうに見えますけどね、その難しくややこしい部分って大体役に立たない話で、あんまり関係ないことなんですよ、ことの本質と。でも例えば需要と供給って言葉は多分高校段階まで出てくると思うんですね。需要と供給という言葉ですね、欲しい人と売りたい人と、 買いたい人と売りたい人ね。まあ、これは頭入れておくだけでも十分いけますよね。例えば株だったってですね、買いたい人と売りたい人があるわけでしょう。で、誰が買いたいか誰が売りたいか見てりゃわかるじゃないですかね。買いたい人がいないのにですね、いくらその買い替えつったって、それは誰も買う人いませんよね。あるいは売りたい人がたくさんいるのにですね、それはいくら株釣り上げたって今度売りが増えてくるだけじゃないですか。やっぱ売りと買いとはあるわけですから、まあそこを見ときゃいいわけでね、株なんかある意味では単純なんですから。だからこう、期待とかうんぬんと言ったってですね、売り買い、所詮売り買いの話ですから、あんまり言葉に騙されませんようにね、要するにこう、そのうち、これ買えば宝くじ当たるよみたいなこと言われて、わーっと思って金出す人は、中にいるんでしょうけども、まあ、大きな金が動かないですよね。なんか本当にですね、これ、ここまで嘘つくとですね、最後こう、どうやって着地するのかと思うんですよね。まあなんかこう、お芝居をやってるような感じで自己陶酔型になっちゃってるんだと思うんですね。もうなんか最近数字まで完全にあれごまかしてますよね。TPP の支持率が70何パーセントもあるわけないわけで、あれ要するに TPP の実態を知らない人にですね、なんかこんなことやれば景気対策になるよみたいなことを言ったんだと思うんですよ。あれ過去にいろいろ前例があるんですよ。例えばね、あれ金融ビッグバンドありますでしょう。あれはね、自民党が見事に騙された話なんですよ。今から20年近く前ですかね。あれ当時のゴールドマンとかあんな連中が持ってきたわけですけども、金融ビッグバンをやると日本の景気は良くなるとね、アメリカが自民党に囁くんですよ。当時は加藤浩一だとか、もう亡くなった梶山清六だとか、あの人たちの時代ですよね。で、自民党の年取った連中わかんないんですよ。ああ、金融ビッグバンというのは日本を豊かにするんだと、そう景気良くなるんだと、こう理解しちゃうんだね。だからあれ景気対策で始めるんですよ、金融ビッグバンって。で、やってみたらどんどん銀行潰れ出したわけですよ。で、当時のその銀行局長がですね、大蔵省の辞めてからですね、大学行ってですね、こんなに銀行潰れんなら金融ビッグバンなんかやるんじゃなかったって言ったっつうんですね。バカな話でありまして、だからやっぱりね、不勉強な人が政治家やったり外交やってるとね、ひどい迷惑が来るんですよ。だからこの、私の知る限りでも特にこの金融ビッグバンっていうのは、ものすごい誤解があったんですね。で、もちろん知ってる人は全部知ってたわけですよ。もうサッチャー改革とその影響っていうのは、前からこう世界中で顕著になってましたから、これやればどういうことになるかっていうのはもうみんな分かってましたね。少なくとも景気は良くならないですよ。古い日本の解体には役に立つんだけど、ですから景気は良くならないですね。だから非常に興味深いことに、当時90年代半ばの自民党っていうのは、これ自殺薬だったんですよ。これ自殺の薬だったんですね。だからこれ飲んじゃって、今までのその自民党を支えてきた人たちの団体、業界、それからピラミッドを見事に壊しちゃったんですね。で、次が郵政民営化ですよ。この時はもう少しですね、自民党の人は勉強してたんですね。だからあら嘘だと、300兆円のですね、ゆうちょ還付の金取りに来てんだと、郵便局の看板書き換えてもですね、日本は良くならない。まあ、この時はですね、少しみんな勉強してたと思いますよ、自民党の人たちもね。で、この時は、しかしまあ、開き直った悪党がいましたから、その悪党どもがですね、これ押し切っちゃうということでやって、郵政民営化解散やってやった。でもやっぱりダメなものはダメで、結局これ仕切れトンボで終わったわけですね。結局アメリカに対して金も行かないでですね、まあ、それはこれで終わったんだと思うんですよ。で、今回3回目で、今度はその、今度も一緒にマスコミが一緒になってますからね、まあなんかその TPP 反対派の動きってあまりこの報道に出てきませんが、それは郵政民営化の時の日じゃないですよね。もう絶対反対ですよね。ですから、まあ世論調査なんかもですね、まあ質問変えりゃいかようにでもですね、答え動かせるわけで、今回だからマスコミとかですね、その経団連のところとか、まあ、いわゆる典型的な売国度ね、ウィキリークスにですね、よく名前が出てきた民主党の連中とか、いますよね。外務省連中とか。自分たちの、その、リーダーはですね、自分たちの上司はアメリカ政府だと心から信じてですね、何かあれやすぐアメリカ大使館に駆け込んで、日本のあいつはこんなこと言ってるとか言ってご中心に及びですね、本当に見事に現実のこととして売国をやってる人たち。もうほとんど奴隷根性丸出してね、ウィキリークスに全部リークされたでしょう。 ああいう風な連中っていうのはこういるわけだけども、まあそれ以外はですね、まあまあ関係ないんじゃないですかね。むしろそのこれからの時代は、地域地域ごとの個性を生かしていくって時代ですから、まあ最後の海賊どもの悪あがきですよね。海賊大企業の悪あがきやってるわけで、まあ、それに組みした連中がですね、なんか騒いでるわけでありまして、まあそういう大きな歴史観というのを見たときですね、まあ本当にその、まあ政治外交が、こう、勉強してない、不勉強であるっていうことのですね、付けはですね、とてつもなく大きいわけですよね。だから TPP なんかですね、あれ本当にですね、交渉してその無茶な条件飲もうとすればですね、自民党の最大の自殺薬ですよね、あれ。自民党終わっちゃうわけですよね。で、自民党なんか終わってもいいと、その、売国だけ集めてですね、売国では民主党にもいるし、それから維新の会にもいるから、大日本売国党を作ろうみたいな話でね。ねえ、まあ、そんな規制を上げてる連中もいるわけだけども、まあ、そりゃ無理ですわね。大体そのアメリカ自身がですね、随分衰退しましたよね。オバマも嘘ばっかなんだよね。いや、なんかオバマってもう2期目に入って、まああんまりその、なんて言うんでしょうかね、覇気がないっていうのはもうそうなんですけども、もうお手上げなんだと思うんですね、あれ。経済は完全にそうでしょ？ちっとも景気良くないし、あれ自動車を使ったですね、錬金術やってるわけでしょ？車に代わって自動車使って錬金術やって。で、物価だけ上がっちゃってるわけですよ、アメリカは。もうお手上げじゃないですか。で、今度は中東が非常に厳しいですよね。中東はヨーロッパと今、一生懸命組んでますよね。もうだから、アメリカとは切れちゃってんじゃないかな、あれ。ドバイだとかサウジだとか、ああいう連中も、もうドルからユーロに乗り換えたんじゃないですかね。なんかだから、でヨーロッパもアンチイスラエルですから、まあ、なんて言いますかね。その中東の国々も非常にこうアンビバレントなところがそこあるんですけども、イスラム原理主義革命広がっちゃ困るし、かといってですね、イスラエルと仲間だと思われたら真っ先に弾を打ち込まれますからね。まあ、そういう非常に難しい立場に中東各国もあると思うんですが、彼らはもう完全にヨーロッパの方に向いてると思いますね。で、ヨーロッパと、まあ、一緒にですね、これから経済開発できればやっていきたいと多分思ってるんでしょう。そうするとイスラエルはもう完全に孤立ですよね。もうなんか国内も束ねが崩れちゃってるし、完全に孤立しちゃっててですね。だから中東和平なんて言葉ももうなんか消えてしまったんじゃないでしょうかね。だからああやってこの、まあ、特にアメリカとか世界をですね、牛耳ってきた国がですよ、一気にこの正体がバレて、みんなから相手にされなくなってきた。まあ、これぐらい世の中ってやっぱり変わってるんですよね。ですから少し長い目で本当に見ればですよ、もうやっぱりこの歴史の大転換というのはほとんどケリがついていて、あと目に見える形でそれが出てくるという、そういう段階に入ってるわけですね。ここから何か新しいものが生まれるというより もう目に見えて何か出てくる時が来たんだなぁと、そんな感じがするんですね。で、やっぱり我々は投資をしなきゃダメなんですね。投資というのはですね、何も公共事業でたくさんいろんなものを作るって意味じゃないんです。まず自分への投資ですよね。で、その時にやっぱり本物の期待を持たなければなりません。こうなってほしいってものもあるんですが、それは時代の趨勢の中で、時代の大きな変化の先を見越した上で、どこに着地するかという、もっと冷静な目をですね、ある部分を持ってないといけないんです。意外な形で着地点ってありますから、まあ自分でやりたいこともですね、場所はちゃんとあるんですよ。ですからよく場所を選ぶことが大事なんですけども、まあとにかく時代の趨勢の中で自分の着地点をまあ大体定めておいてですね、で、そこに向けて投資をするっていうことは今からすごく大事だと思うんですね。要するに私はもういつもこの放送でずっと述べてると思いますが、確かもう2005年ぐらいからやってましたっけね、この放送ね。要するにその、みんなですね、時代が終わってからどうしようかって慌て出すわけですよね。遅いんですよね。終わる前に準備しとかないとですね、幕合いにですね、なんか休みの時間が入っちゃうでしょ。そうするとその間ですね、すごく辛いし大変なんですね。やっぱこう終わる前にですね、よく準備をしておく方が大事だと思います。うまくいくかいかないかは人間見てればわかりますから、そのやっぱりね、人を見れば皆さん持ってほしいと思うんですね。あんなインチキ男たちが集まったんじゃね、絶対ダメですから、 まあその世の中見ててもね、今どんな人が本当に心の底から元気よくやってるか見ればわかるでしょう。ねえ、そこよく見てですね、皆さん判断していただきたいと思うんですね。まあとにかくここまで大嘘ばっかりつくようになりますとですね、もう世の中、体制に先はないですね。中国と同じように今安倍政権になったと思います。ですからこの先を考えて、まあ行動してまいりましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、期待という名の嘘ばかりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。